オウムシンサイラン。空は深く澄み渡り、爽やかな季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。レディオサイ2016年10月号をお届けいたします。今月号では SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バジャンの CD からバジャン、8月20日に神戸センターにて開催されましたプラシャンティニガヤムより来日するサイの学生たちによる講演会から、サイの学生を代表してサイディープ様のスピーチ、バジャン会からヒンディーバジャン、そしてサイの学生たちによる今年のテーマ Love is God, God is Love, Live in Love、神は愛、愛は神、愛に生きように関するパネルディスカッション、そして日本語バージョン CD からバジャンをお送りします。
オウムシリーサイラーン、 SSIOJ 事務局です。秋深まる10月、皆様いかがお過ごしですか。今年は記録的な規模の台風が多く襲来しております。人として自然災害に対する万全の備えをすることはもちろんですが、私たちは物理的な関心だけでなく霊的な関心をより深めていく必要があります。これらの出来事をきっかけとして、スワミと共に霊性に基づいた正しい生活を目指していきましたらと思います。全員で頑張ってまいりましょう。それでは2016年10月度、11月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。10月11日火曜日、ビジェヤダシャミ。10月20日木曜日、サイアバターの日。11月12日土曜日から13日日曜日、グローバルアカンダバジャン。11月19日土曜日、レディースデー。11月23日水曜祝日、ご降誕91周年記念祭が予定されております。この2ヶ月間はお祭りが目白押しとなっております。その中でも特にグローバルアカンダバジャン、そしてご降誕91周年記念祭は各地のセンターにて催しが予定されております。詳細は SSIOJ ホームページにて順次ご案内いたしますので、皆様お誘い合わせの上ぜひふるってご参加ください。記念祭は10月度東京センター、多摩グループ、福岡グループ、11月度京都センター、大阪センターが予定されております。ご案内は以上です。各センターグループの活動に参加することはスワミの体としての私たちの務めでもあります。精一杯全員で取り組んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オウムシリーサイラーン。
Radio Sign Japan。
日本語バジャン CD からバジャンを紹介します。
シリガネーシャ、シリガネーシャ、シリガネーシャ、チカラボ。
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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश वरिरनि
जय गणेश जय गणेश जय गणेश
वरिरनि श्री गणेश की वो जय गणेश यू की वो
श्री गणेश
की वो जय गणेश यू की वो जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश वरिरनि श्री गणेश की वो जय गणेश यू की वो जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश
今年8月20日に神戸センターにて開催されましたプラシャーンティニラヤムより来日するサイの学生たちによる講演会からサイの学生を代表してサイディープ様のスピーチをお送りします。
Om Shri Sai Ram. We offer our loving pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan, respected elders, sisters and brothers. Loving Sai Ram to all of you.
まず、スワミの宮氏に、今日この日にこの場を迎えるにあたっての感謝の、礼を捧げます。そして、尊敬すべき、年上の方々たち、皆様にも親愛なる挨拶を捧げたいと思います。
All of us here from Prashanti Nilayam are very happy to see Swami's family in Japan.
私はここにプラシャンティニラヤムからこちらにやってきて、日本における経営者たちの顔を見ると会うことに対してとても幸せです。
We are here from the Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Department of Physics. Five assistant professors, Professor Dharmaraj from Brindavan campus, Professor Murli from Prashanti Nilayam campus, Assistant Professor Denny George from Brindavan campus, and Mrs. Pratibha from Anantapur campus.
今私は全部の名前を記憶できませんでしたので、助教授の方とか准教授の方も一緒におられております。あとプラシャンティニラヤムの皆さん物理学専攻の方々という方が大半で、あと女性の生徒の方は女性の大学の方からお見えになっております。あとブリダバン校からもお見えになっておりますので、スラミの大学のいろいろなところから週に物理学を専攻している生徒さんと、それから准教授さんがお見えになっていると。
We also have five of us research students doing PhD in the Department of Physics. Sumuk Nandan, Pavan Prashant, Sai Kiran,And Murli Ravi and Sandeep Patnaik myself.
このサンディープさんを含めて5人の方が博士課程、物理学の博士課程を勉強している生徒たちですから、5人の先生と5人の生徒たち合わせて10人のグループで日本に参りました。
I thank all of you for coming and joining here, being a weekend and spending timeListening to Swami's stories and experiences. It's a very nice thing that we saw after coming to Kobe.
日本について昨日着きまして、今日神戸までやってきまして、でスラムとの経験の話を聞きに、くださって、わざわざ週末の時間においてくださった方々がたくさん来られたので、私はとても幸せです。
Yeah, so when we began from Prashantinilayam, as we just boarded our taxi to the Bangalore airport, I was just thinking, Swami, we are going so far for the first time. Most of us were having an international travel. So we were thinking, Swami, we need your blessings. And in the days of yore, if Bhagwan was physically present, we would seek his blessings personally. But since Swami was not there, I was thinking, Swami, you show us some way by which we know that we have your blessings.
私がプラサンティディアムからバンガロール空港に向かってタクシーに乗るときに、今回来られた10名の方のほとんどが初めて海外に出る、インドの外に出るということで、スワミの方に祝福をお願いしたいと。ただスワミの肉体のお体はもうおられませんので、スワミ、どうか私たちに分かるように、あなたが私に祝福したことが分かるようにしてくださいとお祈りいたしました。
Just as we looked outside the window, we could see a beautiful rainbow across the sky.And all of us felt that that was Swami's blessings for us before we started on our journey here.
その後にふと外を見ると、車からタクシーから窓の外を見ると美しい大きな虹がかかっていまして、皆さん、ああ、これがスワミの祝福された証に違いないと納得いたしました。
And the story does not end there. When we got down in Tokyo Airport,I said, Swami, we have just reached. So where are your blessings now? And we looked outside and there was a rainbow at Tokyo too.
それでですね、羽田空港の方に着陸した時に、さあ、スワミ着きました。スワミ着いたんですから何か祝福をお見せくださいって言ったところに、外を見るとまた大きな虹で、私たちを迎えてくださいました。
Thank you. So I feel that we are here just to...experience Swami's love in Japan also and share his love with all of you.
私は基本的にはまずここでスワミの愛を日本で受け取るために参りました。そして我々が知っている愛をさらに皆さんと共有するために参りました。
I joined Swami's school as a first standard student in the year 1994.
私は1994年にスワミの学校に入学いたしました。
So in the next few minutes, I'll justTake you along the journey of love that I have been through from my childhood.
では次の 2,3 分については、私がスワミと共の愛の軌跡、私の辿った道のりについて説明させていただきます。
Swami has his unique way of expressing his love and care for, especially small children.
スワミはですね、特に小さな子どもたちにはスワミ独特な方法でスワミの愛とか恩情をお示しになられます。
He never allowed us to miss our home or our parents.
スワミは決して子どもたちが母親に対、両親に対する尊敬を、損なうことがないように気を使われます。
I would just like to narrate a small experience which happened to me in my first standard. Generally, in the primary school, we keep our shoes and socks at a place and we wear the shoes before going for games.
私が初めて1年生の時なんですが、子どもは靴とソックスを1箇所のところにこう並べておかなければいけないところがあって、でそれで私は並べておりました。
So, one fine day when I went to pick up my shoes, I found that my socks were missing from my shoes.
で、ある日私が靴を履こうとしましたら、靴はあったんですけど、ソックスがありませんでした。
And I went and reported this to my teacher, and she said, see,The first thing that a Sai student must learn is responsibility. And since you don't know, you have not kept your socks properly, that is why it is missing. So till you find your socks, you cannot play games.
ですね、それで私は私のソックスがないんです、なくなりました、靴下がなくなったんですと先生に言いに行ったんですが、その時に先生がおっしゃったのは、まずあなたは自分自身についての責任を持たなければならないと。自分の靴下をどこに置いたのかをきちんと覚えてなければいけませんと。さもないと靴下がなくなったというふうに騒ぐ遊びをしなきゃいけなくなりますと。
So for the next few days, you can imagine my plight there. First of all, I was away from home, and I was not even able to play. So while my classmates played, I kept on brooding, sitting at a corner.
それで先生の靴下を見つけるまでは一緒に遊んじゃいけないと。おっしゃられたので、親元を初めて離れてちっちゃな子どもとして学校に入って、で最初の 2,3 日は他の子どもたちと遊ぶことができずに、非常に苦境に立っておりました。
Then one Thursday morning, we had gone to see Swami during the Kulwant Hall.
それである木曜日の朝に皆さん生徒たちと一緒にスワミのところに会いに行きました。
After the interview, Swami came out carrying a polythene bag.
インタビューの後にスワミは小さなプラスチックのバッグを持って現れになりました。
And needless to say, he came near me and picked up two pairs of socks from the bag and dropped it on my lap.
それで私のそばに来て、その袋の中からソックスを2足持ってきて、私のそばにポンと置いてくれました。
And then just walked away without a word.
何も一言もおっしゃらずに、スワミは歩み去っていきました。
That was when I realized that any problem I have, I can just look up to Swami and he'll be there for me.
それで私が理解したのは、どんな問題があっても、スワミを頼れば絶対スワミは助けてくださると。そのように理解しました。
So, that is when I realized that Bhagwan is my mother, father, and everything.
その時私は、スワミというのは私の母であり、父であり、すべてであるということが分かりました。
When I grew up, when I was in my seventh standard, there's another experience which happened which showed that Swami is always watching me, he's always omnipresent and looking at all of us.
中学校1年生になったとき、第セブンスグレードですね、7年目のときにですね、私はスワミが常に私たちのことを見ていらっしゃって、偏在でおられて、常に我々と一緒にいるということを理解していました。
Our class teacher used to narrate the beautiful stories of Swami's childhood then.
学校の先生は常に、スワミが子どものときの素晴らしいお話を話してくださいました。
Then there came the episode where Swami threw away his books.And declared he is the avatar of the age.
それで あの時のお話でスワミが本を全部ポンと捨てになりまして、アバター宣言をされた話をされました。
When she was narrating this, I just got a small doubt.
その話を先生が話している時に私はちょっと疑問に思うことがありました。
I just asked a person next to me, Brother, see, Swami has studied only till class 8, and that too in a village school.
その時にスワミが、まだ8年生、中学校2年生なのにそんなことをしたんですか。
So, does he know how to read English? Because, it would be a Telugu medium school.
その時はまだまだテルグ語の中学生だったので、そんな時に学校を放り投げて、本も全部放り投げてしまったら、スワミは英語を話すことができるんだろうか。
The person next to me said, See, Swami is God, Swami will know everything.
隣の方はそう言いました。スワミは神だからスワミは何でも知っている。
The conversation ended there, and a few days later we went to Kulwant Hall.
そこの会話はで終わったんですけども、2、3日後に私はクワラントホールの方に行きました。
And I happened to sit in the corner line, and Bhagwan was coming slowly towards me.
私はその時座っていたのはその列の中の一番端の列の方に座っていたんですが、スワミが静かに私の方に歩んでいらっしゃいました。
There was a boy next to me who wanted to invite Swami to the school. So he had beautifully decorated a piece of paper and written in big letters, Swami, please come to school.
私の隣にはスワミにぜひ自分の学校に来てほしいと思う少年がいて、きれいに装飾した大きな封筒に大きな文字でスワミどうか私の学校に来てくださいと書いてある手紙というか封筒を持っていました。
As Swami approached me, he stopped right in front of me.
スワミがこちら私の方に歩いてきたら、その生徒じゃなくて私の目の前でスワミが立ち止まられました。
Then he looked at that piece of paper.
そしてその紙を見て、
And he read out giving dramatic pauses, Swami, please come to school.
それでスワミは、その英語で書かれたレターを、あたかもスワミは英語が読めるんですよと私に知らせるがとくに、ゆっくりとスワミどうか私の学校に来てくださいというような感じでおっしゃいました。
And then he looked at me and with his most mischievous smile he said, I left school in eighth class.
それで私の方を見て、いや私は実は中学校2年生で学校を辞めたんだよとおっしゃいました。
And everybody, actually Swami means for everybody else it was a joke that Swami is saying I left school in 8th class, how can I come to school? But for me it was a very transformative statement which changed my heart.
あの他のすべての方にとってはそのスワミどうか私学校に来てくださいということに対して私 は中学校2年生で学校離れたんですよというそういう返しのジョークの意味だったんですけど私にとってはもっともっともっと深い意味となって私の心の中に沈んでいきました。
I had tears in my eyes that day and、I realized that it is not just that Swami knows English, he knows every thought that flickers across my head.
あのその時私はあの涙がこう胸に溜まってきて、スワミは、ただ英語を知ってるだけじゃなくて私の考えすべてをご存知であったということに気がついて、涙が目に溜まりました。
As I reflect upon that experience today, I realize that imagine Swami knows every thought of ours, everything that we think, and still, in spite of all knowing everything, knowing all that、rubbish that goes on inside, he still loves us with that same intensity.
その時私は考えました。スワミは私の中の考えを全部ご承知であると。その考えの中にはひどいもの、良くないものもたくさんある。それにもかかわらずそのひどい心とか考えを分かっていながらなおかつとても愛してくださるというスワミの愛についてとても心を打たれました。
So I just realized that Swami is really loving, forgiving, compassionate and considerate to all of us.
その時にスワミはどれほど我々に対して同情心、愛情心あるいは温情の心を持って接していらっしゃるかが分かりました。
I heard from Raman sir that in Japan all of you are very almost well versed with Vedam. So,
私はラーマンさんから日本の経営者はとてもベーダを熱心に練習しているということを聞きました。
So, I have an experience about a Vedam story which happened in Swami's presence.
私はあのベーダについてちょうどスワミとのスワミの前でベーダのことについて経験がございます。
It was during the Ganesh Chaturthi festival at Prashanthi Nilayam.
それはあのプラサンティプラナニラヤムでもあの催されたガネーシャチャトゥルティのプログラムの最中でした。
The primary school students had all seated right in front of Swami, and Bhagwan was praising all of us the way you know a mother praises children. Swami was extolling us that we know everything and we are capable of doing anything.
あのその時は生徒たちは特にあのプライマリースクールの小さな生徒たちはスワミの立っているあの演台のすぐそばにこう並ぶことができていまして、それでそのスワミの目の前に座っている生徒たちに対してあたかも母親が子供をあやすようにいろいろと子供を喜ばせるようなことを言ってくださりました。
And then he said, See, my boys can chant any Vedam. You ask them, they'll chant.
例えばあの私の生徒たちはどんなベーダーも唱えることができる。もしあなたがベーダーの名前を言ったら、ここの私のちっちゃな生徒たちはそのベーダーを唱えることができるだろうなどとおっしゃいました。
Then he asked, Do you know Purusha Suktam?
それであの生徒に対して、あなたはプルシャスクタムを知っていますかと聞きました。
Actually, by then, our teacher was just teaching us Purusha Suktam and we knew just a bit of it, not even the reaching half of it.
あのちょうどその時はベーダの練習が先生からプルシャスクタムを教わっている最中で、まだ始まったばっかりなんでプルシャスクタムの半分もまだ練習してない段階でした。
He didn't wait for us to answer and he said start.
でその後スワミは生徒たちがプルシャスクタムを知ってるだろうって言った時にイエスともノーとも返事をする前にさあ始めてとおっしゃいました。
And we were all nervous. We didn't know what to doDo. So Bhagwan was just praising us a few minutes back and we are going to start Purusha Suktam. We don't know it completely. What is going to happen?
みんなちっちゃな子供たちはパニックになりました。もうこのたくさんの人がいるこのお祭りの中で突然スワミがさあ生徒たちプルシャスクタムを唱え始めなさいと。でもプルシャスクタムはまだ半分も練習していなかった。一体私たちはどうすればいいんでしょうか。
And then we said we just surrendered everything to Swami and we began
もうスワミに全てをあの投げて私たちは半分も知らないプルシャスクタムを唱え始めました。
Believe it or not, just till the line we were taught, immediately after that line came, Swami said, Ah, Chalo, stop.
それでですね、我々がここまでは唱えられるんだけど、ここから先は知らないよっていうところに来たときに、スワミがそこでやめてとおっしゃってくれました。
Then he said, he looked at everybody and said, See, they know Purusha Suktam also.
それであの皆さんに対して、皆さん、この普通人たちはプルシャスクタムを唱えることができるんですとおっしゃいました。
No, that is his love.
これが、まあ、あのスワミの私たちに授けてくださる愛の一つの様相です。
Radio Sign Japan。
引き続きバジャン会からヒンディーバジャンをお送りします。続けて、同じくプラシャーンティニラヤムより来日するサイの学生たちによる講演会から、サイの学生たちによる Love is God, God is Love, Live in Love、 神は愛、愛は神、愛に生きよに関するパネルディスカッションの前編をお送りします。
サイラ、今日はパネルディスカッションされる皆様の、皆さんを代表してスワミにこの機会をいただいたことを感謝しまして、始めたいと思います。で、始める前にスワミ の, ご自身が歌われた愛に関する、バージョンをここでちょっと紹介させていただきます。
Could sum up the essence of Swami's life and teachings, that word would be love. Bhagwan's life and his messages, his ideals and his humanitarian works can all be enshrined in one word, that is love.
Swami の人生、その教え、その言葉を全部一言にまとめるものであれば、それは一言、愛、それが全てであるかと思います。
His life is his message, and that message is love. We are indeed fortunate to witness this love walking on two legs and talking to us and guiding us throughout.
My life is my message. 私の人生は私のメッセージであるという言葉の通りに、それがすべて愛であると。で、私たちはこの歩く愛を知ることができて大変光栄であります。
We are indeed fortunate today to discuss on the topic Love is God, God is love, and live in love.
私たちは今日ここでこの、神は愛である、愛は神であるということのトピックに関してディスカッションができることを大変光栄であるということを感じておりまして、います。
What is this love that Swami is talking about?
スワミがおっしゃるその愛っていうのは一体何でしょう。
As through the song he conveyed the message, it is neither a word, nor a concept, nor a thought. It is indeed an experience that everyone has to feel it.
言葉でも考えでも何でもなく、私たちが体験しなければいけない、体験しないといけない経験であります。
Each one of us have experienced the love at a human level.
人間のレベルで我々はすべて愛を経験してきたかと思います。
We will start the journey of our discussion from where we stand, that is at the human level, to the divine level. So we will be taking you through the human love, diverting to the divine love.
で、まずはその人間の愛、human level の愛から、divine love、神の愛の道筋を、ここで紹介したいかと思います。
So let us start with understand each one's viewpoint on understanding of love.
じゃあ、あの愛とはどういう、あの皆さんの、ご意見をここで、あの皆さん紹介します。
Yes, Denny.
Sarah, at the human level, we express love for each other, and in among all the feelings of love that humans have for each other, it is mother's love that is supreme.
あの人間の愛というのは我々は普段表現お互いに表現することによって感じております。そして人間の愛の中で一番崇高な愛はそれは母親の愛、母の愛です。
In this context, I'm reminded of an incident that I read some time back on the internet. This incident happened in China.
そこで私はあのインターネットの方で読んだ話で中国で起きた話について一つ取り上げさせていただきます。
It seems there was an earthquake and the rescuers were looking at for survivors in the debris and they found the dead body of a lady.
その中国では大きな地震があって大きな被害があったんですが、その中で救助する災害救助の人たちが、生き残った人を探していたら、ある時に亡くなったご婦人を見つけました。
One peculiar thing was that the body was in a very crawling position, in a crouching position in this way, and temperature was not there, so they were sure that she is dead, so they were leaving to look for other survivors.
その時 の, あの亡くなったご婦人の姿というあの体の姿勢というのはこう何か丸まって、ついて言うとこうダンゴムシみたいな感じで、丸まっていたので、しかも温度から考えるとその婦人はもう亡くなっているだろうということで、救助の方々は他の、生存者の方を探しに行きました。
Just when they were about to leave, they heard the cry of a baby and they found that、She was the mother of a child, and that child was inside the crawling position of the mother. So she had, in the process of protecting the child, she had given up her life.
ところが、その災害救助の方が赤ん坊の泣き声が聞こえたので、どこに赤ん坊がいるかと言って調べてみたら、そのダンゴムシのような形で丸まっている女性の中にいました。それで救助の方々はこの女性はこの子どもの母親で、子どもを守るために自分の体を犠牲にしたんだと、命を犠牲にしたんだと理解しました。
So we see that mother's love is like highest form where we one sacrifices her own life for the children.
それが人の愛の中で最高の形である、最高な形である母親の愛であり、守るその愛のためには自分自身も犠牲にするような愛。
So at a human level, we all feel the mother's love is the highest form of love that one could experience because of the attributes, sacrifice and selflessness. Just imagine if one mother could do that much to a child, and how much will be the love of 1,000 mothers, where the universe itself is considered as a child to Bhagwan.
母親の愛 の, あの特徴であるのがその犠牲ですとか、エゴがない、愛のことをの特徴であるということはここでわかるかと思いますので、一つの母親がそんだけ愛を捧げることができるのであれば、1000人の母親がどんだけの愛を注ぐことができるんでしょうか。それはスワミの愛そのものみたいなもんですね。
But I would like to pose a question to my panel members. Is there any difference between the attachment and the love? Because human beings try to mislead the concept of love with the attachment. So what could be the difference between the attachment and the love?
ここでパネルのメンバーに質問なんですが、愛と執着心、それの違いとは何なんでしょうかって。結構私たちは愛と執着心を置き換えることはよくあるんですけれども、ここでその違いのことにちょっと考えてみましょう。
I would like to answer this particular question. Swami always used to emphasize one thing, that ifYou are truly loving an object, you will not have the feeling of possessing that particular object.
私がそれについてお答えさせていただきたいと思います。スワミはよくおっしゃっておられました。 もしある対象をあなたが本当に愛しているのであれば、その対象を所有しているという、あるいは所有したいという気持ちがなくなるはずですと。
Suppose we come across a flower in a garden and we truly love the flower and we see ourselves in the flower, then we will definitely not feel like plucking the flower and possessing it for us.
例えば庭にある花のことについて考えましょう。もしあなたが本当にその花を愛しているのであれば、決してその花を摘んでドライにして飾ったりとはしないでしょう。
So I feel divine love is one which is without attachment.
それが神の愛というのはどのような執着もない愛ということを意味します。
And I think the another attribute that we must remember is when we were talking about the mother's love, I'm reminded of an incident, my own experience. After my marriage, I was not able to bear a child for 4 to 5 years.And that was my burning problem. Therefore, I was continuously writing letters to Swami.
ここで、もう一つ考えてみたいんですけれども、彼女ご自身が結婚されてから、4、5年ぐらい、子供ができなかったわけなんですけれども、それがちょっと、非常にネックで、スワミに、連続的に手紙を書き続けたそうなんですけれども、
Then each time when I had an opportunity to give a letter, I would write my problem, just a problem. Swami, I'm not able to, this is my problem, please cure it, try to see that I bear a child.
で、毎回その機会があるときに、まずスワミに自分の問題を、手紙に綴って、渡すようにしました。
Swami never took my letter and I was in a kind of a depression. What is this? I consider him as...My own father, mother, everything, and he's not even responding to a burning problem of mine.
で、スワミはその手紙を私から受け取ることはまずなかったです。で、私にとってはこれは非常に悲しいことでして、なぜ私がその自分の父親でもあり、母親でもあり、すべてであるスワミが私のこの手紙を取って私の問題を解決してくれないことをと大変悲しく思いました。
During birthday celebrations, but every time I would not give the same letter, I would change the content and put it in a different way. That particular day, I just wrote, Swami, I want to become a mother because I always been receiving the love. I never gave a selfless love to someone else. Please give me an opportunity to give love to be on the other side of giving the selfless love.
で私は毎回、手紙の内容を変えてはいたんですけれども、ある時 の, お誕生日 の, セレブレーションの時に、私はスワミにこう書きました。スワミ、私はいつも愛を受け取っているのみです。でもいつか私もエゴのない愛を、誰かに伝えたい、誰かに見せたい、その機会をぜひ私にくださいというふうにお願いした手紙を書きました。
That particular day, I was somewhere at 7th line in the darshan. Swami came straight to the teacher's sitting and then he stretched his hand and looked for my letter.
で、その日は、ダルシャンのラインの、7番目ぐらいにいたんですけれども、まっすぐにスワミが私の方に来られまして、手を差し伸べて私の手紙を受け取ってくださいました。
He took my letter and the story doesn't end there.
彼は私の手紙を受け取ったんですけれども、ここで話が終わるわけではありません。
And after that, as my family insisted, I must go for a checkup, so I started looking into the medical grounds and found that my doctors told me it's almost impossible that you give birth to a child.
誕生日のセレブレーションの後にですね、ちょっと、家族から検診を受けなさいということになりまして、その検診を受けた時に、医者からちょっとあなたは子供を産めない状況であるかと思われるっていうことを言われたそうです。
That was Akhanda Bhajan day. Bhajan was over and everyone was getting back as 24 hours of continuous Bhajan. And then that day, Swami, out of the blue,He just took saris and he was trying to distribute only to the married ladies.
でそれはアカンドバジャン の時だったんですけれども、まあ、アカンドバジャンも24時間が終わりましてですね、その時にスワミは、結婚されたご婦人のみに、サリー の配布をしていました。
And then I had an opportunity to go to Swami and personally tell my problem.
で私は直接スワミの方に行って、直接自分の問題をスワミにと打ち明けました。
And told everything that doctors told me to the Swami, and then told Swami what to do now.
で、医者からの、医者から言われたその、子供ができないこととかを全部スワミに打ち明けましてですね。これで私はどうすればいいんですか、スワミ、とスワミに聞きました。
Swami smilingly said, "Purutaru, purutaru." That means you will give birth to a child. You will give birth to a child.
そこでスワミは笑顔を浮かべましてね、プルタル、プルタルってこれは、あなたは絶対子供を産みますから、絶対子供を産みますからっていうふうに言葉をかけました。
At that particular moment, I had a complete faith that that word of Swami is enough and I don't have to take any more medicine further.
その言葉をいただきましてですね、100% の確信を持つことができて、スワミの言葉でありますから、もうこれで薬とかも飲む必要がなくなったっていう、確信を得ました。
As the divine will must happen, exactly after the nine months, I gave birth to a child.
で、その日から、9ヶ月後に、スワミが言った通りに私は子供を産むことができました。
Now here I narrated this incident because Swami prepares his devotees in order to experience the joy of giving love, not only receiving the love.
ここでスワミはですね、愛を受けるんじゃなくて愛を皆さんに分かち合うその経験をするために帰依者の、心の準備というんですかね、いろんな準備をスワミはお手伝いするわけなんです。
So here as a mother I have been giving the selfless love to my child and experiencing the joy, but I have a very pertinent question. Is it possible for a mother to extend this kind of love to every child around
で今は私は、まあ、彼女はその子供にエゴのない愛を分かち合うことができるんですけど、ここで、皆さんにご質問なんですけれども、母の愛っていうのは各、子供全員に分かち合う、その同じように分かち合うことができるんでしょうか。
There comes the major difference between the divine love and the human love.
でこれが、神の愛と人間の愛の、大きな違いであるかと思うんです。
Swami says expansion is the essence of love.
Swami は expansion 拡大が、愛の、中心であると言ってます。
So divine love doesn't confine to a particular person or a particular being or a particular rich or a poorer. Swami's love is universal. It isto everyone. So I would like to request the panel members to narrate a few incidents where Swami's love was universal.
で、まあ、ここで分かることは、そのスワミの愛、神の愛っていうのは人の、人の差別、人のことを差別することなくみんなに、均一の愛を分かち合うことでありまして、ここでパネルの皆さんにディワインラブ、神の愛の経験の話をしていただきたいと思います。
ラディオサイジャパン、
サイの学生たちによるパネルディスカッションの続きについては、来月号にてお送りする予定です。引き続き、日本語バジャン CD から、バジャンを紹介します。
この両手に誠の愛を乗せて、
この両手に誠の愛を乗せて、
この両手に
足の元へ全てを捧げよう癒しのもとへ全てを捧げよう癒しのもとへ JJ サイラン JJ サイラン
レディオサイ2016年10月号はこれで終了します。これからの季節、朝夕冷えてまいりますので、体にはくれぐれもお気をつけください。シュリ・サティア・サイ・ババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。
一心より